サロンド武蔵野理髪店。第4木曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうも松本さん、こんにちはです。
どうもこんにちは。
どうもどうも、もう12月も迫ってまいりました。
ねえ、なんか平成25年、はい、ついこの間始まったかと思ったら、
そう、
なんかいろいろ思い返してみると、いろんな出来事があったこの1年でしたけれども、でも振り返ってみると、はい、なんかすごくあっという間というか、
そうですね。はい、本当早かったですね、またね。ね、
よく年取るとどんどん、時間が経つのが早くなるって言うけども、
なるよ。もう45歳だよ。
そうですか。
はい。
私も40歳に、はい、あ、今年、
お題ですね、
はい。なりまして、
はい。そうだよね。
そうですね。でも、本当になんか、月日が流れるのは早いというか、まあ、あっという間でしたけれども、どうですか、最近、阿部さんは。
そうですね。12月なんですけど、はい、もうね、恒例のですね、僕、モーターショー行ってきましたよ。
あ、東京モーターショー。
モーターショー来ました。
ねえ、あれは何年に一度？
あれ2年に一度ですよね。
2年に一度、
はい。
あ、そうですか、はい。どうでしたか？
あのね、2008年、2010年ってこう続いてくるわけじゃないですか、はい、モーターショーって。はい、でほらリーマンショックがあったりとか、はい、それからほら震災があったりとかね、はい。その後のモーターショーっていうのはやっぱ正直ね、決して明るいものではなかったし、
はい、
でもやっぱりそれでも車を作らなきゃいけないっていうのかな、こう環境問題とか、
はい、
そういうことばっかりがもちろん大事なことなんだけど、今回はやっぱりその。なんていうんですかね、為替の問題とかでもこう、業績がほらメーカーがどんどん良くなってる、国内のメーカーが良くなってるっていう部分もあって、それだけじゃないんだけど、明るいイメージがすごくあったし、
はい、
環境とか燃費とかだけじゃなくて、それプラス、やっぱりその、車っていうものが、やっぱり改めて楽しいものなんだよっていう提案がね、ものすごくいっぱいあって、
はい、
僕は楽しかったですね。
あ、そうですか。2年前は私も行ったんですけれども、今年がね、行ってないので、ちょっと比較ができないんで残念ですけれども。
びっくりするくらい変わったかもしれない、イメージが。
あ、そうですか。人もいっぱいだったんですか？
ありましたね。はい。明るかった。
いいですね。なんか大阪でもやってんですよね。
そうですね。そっか、名古屋かな。そう。
名古屋。
やってますね。はい。
そうですよね。やっぱりそうやって、ね、少しでも、こう、世の中に、ね、
はい。
ね、明るさが出てくるとすごくいいなと思いますけれども。
そうですね。もうメーカーも頑張ってますよ。今までは、こう、やっぱり輸出しなきゃいけないとか、そっちのことで考えてたけど、国内向けのモデルを作る余裕みたいのも、感じられましたね。
うん、なるほど、そうですか。いやね、私は私で、
はい、
まあ、臨時国会も終了をいたしまして、
はい、
でも臨時国会が終わった後も、平成26年度、もう来年の4月からの予算とか、はい、税制とかをどうするのかっていうのを決める会議ってのは、実はずーっと続いてて、やっとこさっとこ、やっとこさっとこ、一段落がついたかなっていうような、今日ね、はい、12月の22日に実は収録をしているんですけれども、はい、昨日やっとこそのあたりの手続きが終了をして、これで、まあ、来年の春から、通常国会が始まったらすぐに、この平成24年度予算っていうものを審議をして、3月中にはこの予算を上げていかないと、はい、各地方自治体、例えば小平市だったりとか、西東京市だったりとか、いろんな各自治体の予算に、国からの補助金がどういうふうに入ってくるのかっていうことが、わからないと、各自治体が予算を組めないじゃないですか。ですから、実はその3月中に、必ず国の予算をしっかりと上げるっていうのが、実は大変重要なことだったりするんですけれども、その予算を審議するにあたっては、当然、あらかじめ、政府並びに与党の間で、予算どういうふうに組んでいくんだとか、税制をどういうふうに変えていくんだっていうような議論が、実はずーっと国会が閉じてる最中もなされていて、
はい、
やっとこさっとこう年内、それが12月の終わりになって、決めることができたっていうような、そういう感じだったんで、結構大変でしたね。本当にね。特に、今回私は、ね、自民党の中では、小泉進次郎さんの後の青年局長っていう役割をやらせてもらってて、プラス、外交政策部門のナンバー2の外交部会長代理っていうお役目もやってるもんだから、はい、外交関係のちょっと予算とか、どういう形でその日本の外交力を強めていくための、その前提となる予算組みをしていくのかとかっていうので、はい、かなり今回はしんどい日程でしたけれども、でも、なんとかまとめ上げることができて本当に良かったなと思いますね。
うん
まあ、もし後で少し説明する時間があれば説明をさせていただきたいと思いますけれども、はいねはいうん、いやーでも何にしてもなんか ね、あっという間に終わった、終わろうとしている、この平成25年ですけれども、まあ、そういう意味では、なんか、最初から最後まで、なんか、突っ走り続けた、この平成25年って感じがしますよね。番組の最後に、お互いに抱負でも言い合いましょう。
あ、わかりましょう。考えましょう。ね、はい、わかりました。はい、じゃあ、ヨゲさん。
はい。
その、やっぱ早速予算の話とかいろいろ聞かせていただきたいんですけども。
はい。
例えばほら、去年も12月に、安倍政権になって、で、結構予算の編成とか大変な、こう、短い時間にいろいろやらなきゃいけないとかって結構大変だったと思うんですけども。
はい。
で、今回は、まあ、ある意味ほら、1年間こう、政権運営しながら、はい。また、組み立ててきたわけじゃないですか、いろんなことを。
はい。
その、もう、やっぱりその違いっていうのかな、ある意味、こう、去年より今年の方が来年の方がもっと良くなるみたいな、こう、予算の組み方っていうのかな、考え方みたいなもちろん入ってきてるわけですよね、いろいろと、こう、具体的にっていうか。
そうですね。うんうん、まあ、いくつかポイントがあると思っているんですけれども、まあ、一つは、やっぱりその日本の経済の下支えをしっかりとできる予算を作っていかなきゃいけないっていうことだと思います。はい、で、ポイントは、二つ、景気対策に関しては。一つは、やっぱり、その、なんていうのかな。とにかく、企業業績とか、企業を良くするために一生懸命応援をしていく。はい、まあ、そのためのもちろん予算編成はするんですけれども、まあ、一つはその将来に向けた投資、またこういうものに関してですね、一生懸命バックアップをしていくような仕組みであったりとか、また特にこの地域の支えてくださっている中小企業の皆さんとかを下支えするような、そういうところに、まあ、かなり重点的に予算をやってると。で、どちらかといえば、やっぱり、なんていうのかな、その、前向きに投資をしてくれたりとか、あと、従業員の給料をしっかりと上げてくれたりとか、やっぱりそういう形で、その企業の業績が良くなった分を、企業の内部に溜め込むんじゃなくて、それをしっかりと前向きに使ってくださいねっていうところに、まあ重点的に、まあ予算配分をしているっていうのが、一つの大きな経済の面では特徴だと思います。また、社会保障の分野ですけれども、まあ来年の4月から消費税を 8% に上げることを決めさせていただいて、で、この消費税が上がった分っていうものは、すべて社会保障の財源に投入をするっていうことが、そもそも法律の上でも明記をされているので、そういう形で社会保障に関する予算をかなり伸ばして、なんとかですね、国民の皆さんの安心につながるような、そういう形を作っていこうというような状況であります。で、あと外交関係の予算も、これもかなり今回増やしていまして、やっぱりその日本の国の立場っていうものを、しっかりと世界の人たちにやはり知ってもらわないといかんっていう問題もあるし、いろんな日本のを取り巻く周辺の状況が非常に厳しさを増している中で、やっぱり何としてでもその日本の意思というものをしっかりと諸外国にアピールしていかなきゃいけないっていう問題があります。で、実はもう一つ外交で、来年一つ特筆すべき実はイベントがあって、これ安全保障理事会の非常任国非常任国のメンバーを決める選挙が、実は来年あるんです。で、これがなかなか厳しい戦いになることが予想をされていて、実は、日本は、これまで、基本的には非常任理事国入りの選挙っていうのは、ほとんど勝利をしているんだけれども、一回だけ負けたことがあって、その、一回負けた相手と今回その非常任理事国の選挙をしなきゃいけないっていうこともあって、なんとか我々としてはこの非常任理事国選挙にしっかりと勝ち抜かないと、やはり国際社会の中で我々の思い、日本の考えっていうものを世界の皆さんにより一層理解してもらうためにはやっていかなきゃいけないっていうことだと思います。で、あとは、やはり、その、防衛関係の予算、こちらの方も、いろんな工夫をさせていただいていて、例えば、離島防衛だったりとか、そういうものだったりとか、あと、無人偵察機なんかの導入であったりとか、まあ、そういう様々なところで、結構予算を実は今回重点的に組ませていただいています。ですから、そういう意味では、経済でしょ、 で、あと、外交安全保障、うん、で、何よりも大切な社会保障、大体この4つのところに重点的に予算を配分をして、
はい、
なんとか、この日本の国の安全安心をしっかりと守る。で、あと、やっぱり、その、いわゆる経済が良くなってきたと言われる一方で、なかなかその実感が届いてないっていう人たちもすごく多いし、はい、やっぱりそういう実感を皆さんのところに届けることによって、日本の国の経済っていうのが、さらに前向きに、かつ、平成26年の一番のキーワードは、政府が主導をするんではなくて、民間の皆さんのその前向きな気持ちが主体となって、日本の国の経済がいい方に進んでいくような、まあそういう取り組みをしていかなければならないっていう、そういう予算編成が今回目的としてなされました。で、もう一つ、
はい、
今回の予算の一番大切なポイントは、おかげさまで、税収が平成26年度は今の予想だと50兆円を久しぶりに超える予定、予想をしています。
はい、
これ、7年ぶりかな ?8 年ぶりかなに、やっとこさっとこの50兆円を超えるっていうような状況の中で、
はい、
おかげさまで、国債の新規発行額も、1兆2000億、今回削減をします。で、加えて、実はその日本の国っていうのは、その財政の目標として、基礎的財政収支、プライマリーバランスっていう言い方をよくするんですけれども、ニュースなんか見てるとたまに出てくる言葉だと思いますが、この基礎的財政収支を、なんとか黒字化していかなきゃいけませんねっていうのが、今、中期的な目標として、今、立てられています。で、これ何かっていうと、要するに、例えば安倍さんの家庭に例えてみると、まあ、収入が、いくらか、もちろんね、大変大きな額、
それはわからないけど、
あって、でも実際にはどうしても安倍さんが生活をしていくためには、はい、いろいろと使わなきゃいけないお金もあって、例えば、家賃であったりとか、はい、あと食費であったり、光熱費であったり、お子さんの教育費であったりとか、はい、衣服を買ったりとか、まあ、いろんな、そういうありますよね。ありますよね。で、今の日本の国っていうのは、収入よりも、そういう基本となる支出の方が、すでに多くなってしまってる状態なので、基礎的な財政収支を黒字化しましょうっていうのは、実は、その、支出を収入の範囲内に抑えましょうねと。要は収入と支出が、バランスするところまでまずは持っていくことを目標に頑張りましょうっていうことをやっています。
はい、
そうすると何が起きるかっていうと、この収入と支出が一体もしイコールになれば、今までの借金っていうのは基本的に借り換えをしていけば、最低限借金がこれ以上増えないですねっていうところまで持っていくのを実は目標にしています。で、実はこれ、平成26年度は、当初は4兆円、この基礎的財政収支を考えた時の赤字を4兆円減らしていきましょうっていうのが、この平成26年度の目標だったんですけれども、今回それを大幅に超えて、5.2兆円、この基礎的財政収支が、この平成26年度予算で、改善をする今、見通しで、今、この平成26年度の予算計画っていうものを練っています。で、この基礎的財政収支を、なんとか、景気も良くしながら、また無駄遣いを抑えながら、しっかりと、実現をして、改善をしていくことによって、いずれはこの基礎的財政収支が黒字になれば、今度その黒字になった分を借金の返済にこう回していくことができるっていう状況になっていくので、まあこれをね、なんとか実現をしたいなと。実は、今から7年前、8年前、あとわずかでこの基礎的財政収支が、黒字化するっていうところまで行ったんだけれども、リーマンショックとかがあって、実はそこからどんどんこう経済も悪化をして、この基礎的財政収支の赤字っていうものがもう猛烈な勢いで広がっていったんだけれども、まあ、平成25年度予算でも若干それを縮めてきたけれども、この26年度の予算では、5.2 兆円っていう大変大きい、そういう基礎的財政収支の改善を本当に図ることができるっていうのは、実は大変すごいことで、これはもう何がすごいって、やっぱりその日本の国の皆さんが一生懸命頑張って、経済の状況が たとえ数字の上かもしれないけれども、まあ良くなってきている。
そうですね。
で、特に大企業を中心に、実はこういう財政状況が、改善をしてきているおかげだと思います。はい。で、実はこの基礎的財政収支をなんで黒字化しなきゃいけないかというと、よく、こう、若い世代に借金を残していいのかっていうことを言うんだけれども、もちろんそうなんです。はい、もちろんそうなんですけれども、実は、やっぱりこの基礎的財政収支っていうものをしっかりと黒字化していく取り組みをしていかないと、年金にしても医療にしても介護にしても、やっぱりそういう社会保障を子供たちの世代に残していってあげることができないっていうのが実は、一番、重要なポイントだと思っていて、まあそういう意味では、非常にですね、綱渡りみたいな、取り組みなんだけれども、おかげさまで、円高が是正をされて、円が102円まで上がってきた、円が安くなってきたことによって、日本の国の輸出産業を中心とした、そういうところは、今、業績を大幅に回復をして、
盛り返してますね。
来ていますし、また、おかげさまで、金利もですね、なんとか上がらないようにしなきゃいけないっていうことで、これもいろいろと手立てを打ちながらではあるけれども、金利の大幅な上昇も今のところ見られないで、非常にその相場も安定しているっていう状況になってきました。逆に、この円安が猛烈な勢いで進んでしまったらどうしようと思ってた部分もあるんだけれども、おかげさまでこの102円ぐらいのところで、とりあえず落ち着いているっていうことは、まあ、非常にいいことなのかなというふうに思っています。まあ、いずれにしても、今言ったように予算っていうのは、ある意味において、お金の面で、この平成26年っていう1年間を、どういう方針で動かしていきましょうかっていうことを表しているのが、ある意味予算なので、ここに、いわば1年間の日本の国の方向性っていうものが、まあ、すべて詰まっていると言っても過言ではないと思うんですね。ですから、そういう意味ではですね、なんとか皆さんの力もいただいて、政治も頑張る、行政も頑張る、もちろん、いろんな人たちが頑張るんだけど、何よりも、やっぱり皆さんにも、日本を元気にするための力を少しでもいただくことができれば、日本っていう国はですね、この平成26年を境に、なんとか立ち直っていく、そういう一年にしていかないといけないと思います。
ということで、ヨゲさん。
はい。
今日は、一応12月の26日になりました。
はい。
ということでですね、一年本当にいろんなことありました。
ありましたね。
そしてもう改めまして、ここでまた、ヨゲさん、それから私もですけど、来年に向かっての抱負をちょっと語り合いたいなと思います。
はい、わかりました。ちなみに安倍さんの抱負は？
あ、そうですね。あれなんですよ。うちの子供がですね、ついに6年生になります。
はい。
長男が。そして今、野球で夢中でございます。そして今、西武ライオンズの、ジュニアチームに入る試験を受けるかもしれない。もちろん地元の少年野球も頑張る。それを父親として一生懸命応援する。そして、長女がですね、いよいよ小学校入ります。
おー。
はい、ということで、ランドセルも、田舎のおじいちゃんに買ってもらいました。ということでですね、お父さんとして一生懸命、もうあとは稼ぐだけでございます。皆さん、本当に髪を切りましょうですね。
そうですね。はい、やっぱり、ね。
はい。
いろいろと、安いお店とかもあったりするけれども、でも、こう、トータルでね。
そうですよ。ありがとうございます。
しっかりとね。
そうです。
やっぱり、こう、ケアをしてくれて。
はい。はい、
で、何よりも、やっぱり、安心なのが、本当に嬉しいじゃないですか。
はい。
ですからね、そういう意味では、安倍さんのところも、来年は商売繁盛だと。
はい、もう、ますます繁盛で頑張らないと。はい。
ね。
記念しております。
いい
ですよね。はい。はい。吉さんどうでしょう、
ね、私ですか、
うん、
いやーね、私は本当にもう、25年、今年の反省と、もう踏まえて、
はい、
やっぱり来年は、さらに元気いっぱいに、一生懸命頑張れるような、そういう年にしたいな、っていうことはすごく思います。
本当、あっという間に1年経ちましたね。
そうですね。まあ、おかげさまで、
はい、
ね、それこそ本当に、青年局長という役目をいただいて、
はい、
87名いる衆参の45歳以下の、自民党所属の国会議員の仲間たちを束ねていくような、
はい、
そういうお役目もいただいたんで、まあそういう意味ではですね、そういう仲間たちの皆さんの力っていうものもしっかりと借りながら、なんとかですね、我々青年世代がこの日本の国を いい方向に動かしていくことができるように、うん、まあ、来年1年間本当に頑張っていきたいなっていうことも思いますけれども、うんうんうん、はい、でも同時に、やっぱり今年25年を振り返ってみると、いいことも悪いことも含めて、うんうんうん、まあ、やっぱり反省すべきこともあるなっていうことは、正直なところ、すごく、実は感じた1年でございました。まあ、やっぱりね、
う
ん、例えばオリンピックが決まったりとか、
はいはい、そうですね、
そういう本当に嬉しくなるような、うんうん、そういう出来事もありました。うん、でも一方で、うん、例えばね、特定秘密保護法案なんていうのが最後、うん、国会の最後にいろいろと大きな話題になりましたけれども、うんうん、まあ、あの法律案自体は、うん、やっぱり日本には守らなければならない、はい、秘密っていうものは、うん、もちろんどうしても、うん、存在をしますし、はい、うん、で、実は今までの日本の国の、うん、その秘密を守る仕組みっていうのは、うん、内閣官房にカウンターインテリジェンス推進会議っていうのが設置をされていて、はいはい、うん、そこがこうガイドラインを決めていてですね、うん、それに基づいて、うん、各省庁とかがもうバラバラに特別管理秘密というものを指定をして、実は決めていくと、うんうんうん、
はい。
で、そこには政治家も、そのガイドラインを作るときには絡んだけれども、それ以降、それらがどういう仕組みで何が指定をされているのかっていうのは、基本的に国民の皆さんから選ばれた政治家自体も触れることができない。一体、で、その各省庁によって、それぞれ別々の価値観でそういうものが決められてたっていうものを、今回実は決める、一つの法律で、こういうものしかダメですよと、
はいはい。
例えば外交とか安全保障とかテロとか、うん、そういう様々なことに関わるものしか、それには絶対に指定をしちゃいけませんよっていうルールを決めさせていただいたりとか、5年ごとに必ず国民によって選ばれた政治家が就任をするであろう大臣がチェックをする仕組みを作ったりとか、当然それは政権交代が起きた時には、また別の党の立場の人たちがそれをチェックをするだとか、あと、ね、30年経った時には、必ず閣議決定で全ての大臣がそれを了承しなきゃいけないとか、60年経てば、それらは全部公文書館に移されて、国民の目に触れさせますと、基本的にはですね。っていう、まあ、いろんな実はそういう形で、今までよりも、逆に言えば、今までは役人が好き勝手に決められてたその秘密の情報を、実は国民の皆さんによって選ばれた政治が、そしてそれはあくまでも政権交代もあり得るわけで、そういう意味ではいろんな立場の人間がチェックをできる仕組みを作ったっていうことに関して言えば、例えば、この、よく言われるのが、原子力のスピーディーが、この特定、機密に指定されるのかとか、そんなことはありえない。実際に、なぜならば、もうそういうものは指定しちゃいけないっていうふうに決めてるもんですから、そういうことはありえないわけですけれども、ただ問題は、そういうことを、やっぱり、なかなかマスコミの皆さんも、しっかりと説明をしてくれないというか、どう見てもちょっとこれ間違ってんじゃないのかなっていうような、ことが報道されたりとかすることもすごく多かったです。
はい、
やっぱり我々としてみれば、やはりそれはマスコミのせいにするんじゃなくて、我々政治がやっぱり国民の皆さんに、もっともっと必要性とか、いろんなものを直接語りかけて理解をして、してもらうような、そういう取り組みとかもしていかなきゃいけなかったのかなという反省をしなきゃいけない部分っていうのも、まあそれはもちろんあるのかなと思っています。はい、いくら必要なことであったとしても。ですから、まあそういう観点からしてみたときに、まあ、やっぱり我々政治っていうのは、より一層ね、国民の皆さんとの距離っていうものをしっかりと近づけていかなきゃいけないのかななんていうこともすごく感じた、実は一年でした。で、そんな中で、今回、青年局長として、例えば、その、チームイレブンっていう活動で、毎月11日には、被災地にお伺いをして、被災者の皆さんのいろんな思いを聞いたりとか、それを解決するためのお手伝いとかっていうものを頑張ってやらせていただいてますけれども、私が、この小泉さんの後、青年局長になってから、打ち出した一つの方針は、やっぱりね、青年世代の政治家っていうのは、僕はね、あんまり容量が良くなっちゃいかんと思ってるんです。で、容量が良くなってしまうと、行動しないで頭の中で考えて、こうした方がいいやとか、ああした方がいいやとか、した方がいいやとか、こっちが近道だとかね。まあそんなことを考えてしまうんだけれども、私はね、やっぱりその青年世代の政治家だからこそ、もう汗をかくことを嫌がらない。 で、泥臭くあることもいたわない、うん。とにかくやっぱり現場主義っていうのをしっかりと貫き通すっていうことが、すごく大切なことだなっていうのを感じてまして、うんはい、特にやっぱり11月11日に宮城県に行った時には、あの仮設住宅に、うん、あの宿泊をさせていただいて、ねねうん、確かにたかが1日だけども、はい、いやーこうやって国会議員が仮設住宅に泊まったのは初めてだっていう声をですね、お聞きをして、
はい、
で、集会所で、ちょっとお酒も少しずつ飲みながら、いろんな本音のお話、はいはい、それは苦しいこととかいろんなお話を聞かせていただいたのが、やっぱり今でも自分の心の中に残っています。
はい、
多分ね、あの、要領よく言って、何が問題か紙で出してくれなんていうね、そんなことをやってたんじゃ聞けなかった声っていうのも、たくさん聞けたと思うんで、やっぱりそういう意味では、自分自身はその現場主義っていうのかな、やっぱ常にですね、そういう現場に必ず一番近いところに我々はいる存在であるっていうところをですね、やっぱりしっかりと理解をして、その東日本大震災からの復旧復興の話だけじゃなくて、その経済の面にしても、本当に地元で、そして地域で頑張って苦しんでらっしゃる皆さんの声っていうものを、やっぱり常に現場主義でしっかりと拾い上げていけるような、形っていうものを作っていかなきゃいけないなぁなんていうことはね、本当にこの平成25年1年間で、おかげさまで私が感じさせていただいたことなんです。ですので、まあそういう反省も含め、はい、そして、これからの将来のことも考えた上で、もうそれこそね、平成26年は、もうとにかく、汗をかきまくる、はいもう、とにかく、とにかく、現地に足を運んで、そして皆さんの声を聞いて、
はい、
そういうね、とにかく、その、なんていうのかな、現場主義っていうものを、まあ、この上なく大切にできる、はい、まあ、そういう平成26年にしていくことができれば、
はい、
で、また、その青年世代の政治家の仲間たちと、そういうものを共有することができれば、はい、僕たちも、その日本をですね、少しでも変えていく、まあ、力になれるのかなと、この日本を元気にするための、その活力の源になれるのかな、そんなことを思いながらですね、この平成26年も頑張りたいと思います。はい、
ということで、よげさん。
はい。
来年の抱負を。いろいろお聞きしたんですけど。
はい。なんか僕ばっかり喋ってたの
か。いや、すいません。申し訳ないです。ところが、なんとね、お知らせがありましてですね。
はい。
今まではですね、毎月第4の木曜日のお昼12時15分過ぎぐらいからですか、皆さんにお声をお届けしていたんですが。
はい。
それがなんと、同じ第4の月曜日の同じお昼12時、まあ15分ぐらいですかね。に放送が変わるそうです。
はい、あら。じゃあ、この番組も。はい。また、ね、新規一点。
そうです。新年から。
始まっていくというような形だってことですね。はい、そうですね。
もう、どんどんどんどん聞いてもらいたいし、ヨヘさんもどんどんどんどん喋ってもらいたい。
そうですね。ぜひ、また、26年は、この番組もですね、さらにパワーアップして、中身の濃い、いろんな、こう、話を聞いてもらえるように、ちょっと、いろいろと工夫をしてやっていきたいですね。
はい。ゲストも呼んだったりしたりして、
そうですね。
予感させたりして、
そうですね。
はい。
ぜひぜひ、
はい。
一生懸命頑張って、
ましょう。
また来年も楽しく番組をやりましょう。
しましょう。ということで、
はい。
1年間の、おさらいもしました。来年の抱負ももちろん喋ったし、放送日が変わるっていう話もしました。何か余平さん、喋り忘れたこと、起き忘れたことはないでしょうか。
特にない。あ、ありました。
はい。
まだ、ね、何にもないですけれども、でもできれば、来年は、ちょっと私も、いい相手が見つかるといいなと思いますよね。
はい。ということで、うちは大晦日までやってますんで、髪を切って、余計さんもいいことがあるように、来年もよろしくお願いします。
笑顔発信中 FM 西東京。